サンサンサンム。サンサンサンム始まります。リスナーの皆さん、おはようございます。オレンジチャンネル金曜日の朝8時、サンサンサンムのパーソナリティ、豊山君恵です。この番組は千葉県サンム地域を中心とした地域の情報を、千葉県生まれ千葉県育ちの私がいろんな切り口から紹介していきます。見どころ、食べどころ、遊びどころ、そしてそこにいる人、この番組を聞いてくださった方が、行ってみたいな、住んでみたいな、こんないいところあったんだな、自分の町の自慢だなと、ちょっとでも思ってもらえたら最高に幸せです。それでは、サンムの魅力再発見スタート。この番組は、サンムエコノミックガーデニング推進協議会の協力をいただき、暮らしに寄り添う住まいづくり、ところ建築様、サンムのいちごでみんなが笑顔に、なごみいちご園様、有限会社竹石様、ヒューマンプラスイマジネーションプラステクノロジーイコールクリエーション株式会社 H テクニカ様、リラクゼーション&エステティックサロン R ビビ様、あなたのカーライフサポーター有限会社菅野モータース様の提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局千葉スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁、応援、貢献、夢の種。
改めまして、おはようございます。豊山君恵です。早いもので12月、師走ですよ。12月になった途端、なんだか気ぜわしい気がしちゃうっていうのは私だけでしょうか。実は先日、家の中で思いっきりこけちゃいまして、頭をかばったんですけど、その代わりにね、柱に指を、小指をぶつけてしまって、右手のね、この小指があらぬ方向へ曲がってしまいました。もうちょっとびっくりしちゃって、どうしようと思いながら、とっさにね、こう曲がっちゃった指を握りしめて、まっすぐにはしたんですけど、もう寒気がしてきて、ブルブルブルブル震えて、でもう家族がね、もう今すぐ行った方がいいよ、夜だったんですけど、今すぐ行った方がいいよっていう風に言っていただいて、夜間診療でね、運よく見ていただけたので、そこでレントゲン撮ってみたところ、なんとね、脱臼だけじゃなくて骨が欠けちゃってるところがあるっていうことでね、まあ脱臼&骨折という結果になってしまいました。まあね、思い返すと、原因なんでこけたんだろうなって思い返すと、確かにもうリビングに置いてあったへたりにへたったビーズクッション、あれをね、こうまたいだ、うまくこうまたいだつもりがね、ちょっと多分足が引っかかっちゃったんですよね。でそれでこう伸縮性があるもんですから、足が取られて転んでしまったっていうわけでした。もうね、年末のこう、もうね、これから忙しいっていう時に、利き腕の小指をやっちゃったっていうのがね、ちょっといたたなお話でしたけども、まあまあ皆さんもね、どうぞお気をつけくださいね。さてさて、今日も2つのコーナーをお届けいたします。前半はメインコーナーでもある千葉県の太平洋側山武地域の情報もりもりのコーナー、その名もサンムリポートをお届けいたします。まず一つ目は、第17回サンム市民活動フェスタです。12月14日日曜日、午前10時から午後3時、三部の森交流センターあらら機関で開催予定です。このイベントは、知り合おう、つながろう、生かし合おう というテーマに、山武市で活動する団体や個人さんたち、市民参加型のイベントになっております。今年はみんなでお祭りフェスタで輪作りと銘打って、ステージ発表や体験ブース、物販など楽しいブースが目白押しです。三宗木の皮むき選手権というのも実施するそうですよ。こういったイベントを通して出会いが広がって活動も広がっていくっていうのはとっても楽しいですよね。皆さんもね、ぜひお気軽にご参加くださいね。12月14日日曜日、午前10時から午後3時のイベントです。次は図書館のイベントをお知らせいたします。まずはね、私の勤務する松尾図書館のイベントです。12月5日金曜日から25日木曜日までの期間、本を読んで図書館にサンタクロースを飾ろうというイベントを開催いたします。本を3冊以上借りると、サンタクロースの工作キットをパックになっているものを差し上げますので、それを完成させてお持ちください。そうすると、館内に隠した靴下探しゲームに挑戦できます。図書館の開館時間は、休館日を除く午前9時半から午後6時までできますので、ぜひクリスマスにねぴったりですのでお越しくださいね。また、同じく三部の森図書館、同じ山武市の図書館ですけれども、三部の森図書館では人形劇杉の子さんによる冬のお話会が開催されます。こちらは12月13日の土曜日午後2時から三部の森文化ホールにて行います。名作の3匹のヤギのガラガラ丼の人形劇など楽しいお話がいっぱいです。入場は無料となっております。なかなかね、人形劇を間近で見られる機会ってないと思うんですよね。で、このね、人形劇杉の子さんは多くの賞もいただいている大ベテランさんたちですので、ぜひご来場ください。また、山武エコノミックガーデニング推進協議会による松尾デークリスマスは12月23日の火曜日午前11時から午後7時まで松尾駅前広場にて行われます。ハロウィンの時にもね、この山武エコノミックガーデニング推進協議会さん、ハロウィンナイトみたいなイベントをやったんですけれども、このクリスマスの方はね、一日午前11時からやりますので、一日中楽しめます。またね、キッチンカーも来ますので、ぜひぜひお立ち寄りくださいね。で、図書館近いですので、両方お楽しみいただけたらと思います。クリスマスが終わると今度はお正月ですね。九十九里浜に面している山武市はもう日の出、初日の出の絶好の場所になっておりまして、このね、初日の出を楽しむイベントも市内2カ所で開催されます。まず1カ所目、本須賀海岸で午前5時から午前7時までですね、元旦の初日の出ハッピーサンライズ2026が開催されます。甘酒の無料配布とか、キッチンカーの出店、連打こ揚げなんかを予定しているそうですよ。こちらもね、すごく毎年人気で、いろんな方が訪れて、いただいて、こう九十九里浜から上がってくる初日の出を楽しんでいただけております。またね、ちょっと本須賀海岸からは離れるんですが、蓮沼にある蓮沼交流センターというちょっとね、高めのこう建物があるんですが、そちらでは初日の出鑑賞会が開催されます。午前6時に屋上が開放されまして、地上24メートルの絶景スポットです。天気によってはね、富士山も見えるかもしれないんですって。2026年の初日の出、もうぜひね、山武市で味わってみませんか。 うん、お正月ね、結構ね、多くの方が海に向かって歩いてこう海に向かってたりとか、お車もね、ちょっと混雑をしてて、お珍しく混んでいるとかってこうね、寒いし、あまり混雑することないんですけれども、この、初日の出の時はね、たくさんの方がご来場いただいております。ね、もう願わくばお天気がいいこと、初日の出がこう上がってくる荘厳な雰囲気をみんなで味わえたらなと思っております。私もね、どこかでぜひ見たいと思っております。はい、ね、もう気が早く年を越しちゃいましたけれども、はい、お正月のイベントでした。で、ちょっとね、前もっての告知なんですけれども、1月17日土曜日には、まあ、これもね、大人気イベント、毎年何年かやってるんですが、山武いちご祭りが予定されているそうです。ね、こちら の詳細はまだ決まってないということで、日程だけなんですが、1月17日の土曜日、山武市役所のあたりでイベントがあるそうですので、ぜひ体は開けといてください。ね、ね、もうね、毎回イベント紹介しきれないくらいね、たくさんあるんですよ。なので、ぜひぜひね、ホームページ見ていただいたりとか、この辺の日にちでね、山武市行きたいなっていうのをね、ホームページの夢の種のホームページの方にコメントいただけたら、なんかね、あ、こういうのありますよってご案内できるかなと思いますので、お気軽にね、投稿していただけたらと思います。はい、ではここでね、一曲お届けしたいと思います。我らが夢の種放送局千葉スタジオ、児玉邦浩さんの毎日をお聞きください。
ライブレディオ夢の種。
さて次はサムシングハッピー、最近あったちょっといいことのコーナーです。今日もハッピーのシャワーをお届けいたします。今回は私のサムシングハッピーをお届けいたします。実はね、5日間愛媛県に行ってきました。愛媛のね松山に行ってきました。私実はね今行きたいところナンバーワンと言い続けてて、やりたいことリストにもね必ず愛媛に行きたいみたいに筆頭にこうねノートに書いてたりしていた愛媛行きがねとうとう叶いました。発端は12年前に愛媛のパワフルな方たちに会う機会があったんですね。行政職員、こう市役所の職員さん向けの研修で、もういかにも仕事的的 な皆さんのね、こうどちらを見てもみんな仕事できそうみたいな中で、図書館職員の私はこうちょっとね浮きまくってたんですね。なんだこの人、なんか普通の人来たみたいな感じだったんだと思うんですけど、まあそもそもね図書館の人って図書館の人同士の研修には行くんですけど、そういうこうなんか行政の人向け市役所のなんとかかみたいな研修に参加させてもらうっていう機会はあんまりなかったんですね。でそこにこう運よく行かせてもらって、でたまたま愛媛県の双海町、現在の伊予市で、元教育長さんという方の若松真一さんという方に出会いました。まあ、若松さんのね講座を聞かせていただいたんですね。この方なんともバイタリティにあふれてる方でね、とにかくアイデアマンなんです。で田舎の町に何があるかなというのをね徹底的に追求して、こう沈む夕日が立ち止まる街というコンセプトを立ち上げて、双海シーサイド公園っていう公園を手掛けたり、夕焼けプラットフォームコンサートを開いたりと、こうね本当にねいろんなことをされてこられたんですね。もう本当に夕日が双海町のシンボルということでね、自然のものをこうシンボルにしちゃうって大丈夫って思うんですけども、それがね徹底してるんですよね。この町のな、まあ、なんていうのかな、海に面したこう通りをずっと信号もなくね長い道が走ってるんですけれども、そこもね夕焼け小焼けラインっていう可愛いネーミングがついてたりですとか、何もかもがこの夕焼けをテーマにねコンセプトに町づくりされてるんですよ。で今回ねその若松さんが私が参加する全国図書館大会の講師としてお話しされるっていうことを知ってね、もうびっくりしてしまいました。こりゃ絶対行かなくちゃねえと即愛媛行きを決定したところです。でまあ12年ね経ってるんですよ、若松さんと初めてお会いしてからはね。なんですけど、その12年の月日を全く感じさせないほど相変わらずお元気で、日々いろいろな活動をされておられます。SNS でね、 Facebook ではいつも活動を拝見していたんですが、本当にねリアルでお会いしてお話聞くとそれ以上ですね、 SNS で上がっている以上にご活動をされてるなという感じを受けました。でその図書館大会ではね、社会教育、障害学習って言葉皆さん聞いたことありますかね。子どもの受ける学校教育とは違って、何歳でもどんな世代でもどんな、ね、男性女性問わずいろんな人が勉強できるっていうと変ですかね、学習できる機会、学べる機会っていうことを得られるのが社会教育とか障害学習っていう定義なんですけれども、そのテーマでお話しされたんですけどね、もう若松さんなさってることは全部社会教育で障害学習なんですよね。もうザ社会教育マンとかザ障害学習マンといえる、本当に有言実行で頭が下がる方なんですよね。でその図書館大会で講座を 伺った次の日、なんだかね、午前中は体が空いてるよって言ってくださったので、なんとなんと若松さんのご自宅へもお呼ばれしてきちゃいました。で、そこの自宅がね、またすごくって、私たち の, 山武市にも歴史民俗資料館ってあるんですけど、ご自宅に歴史民俗資料館がありました。いろんな昔の暮らしに使うものやら、海で使うものやら、なんでしょうね、船の模型みたいなものもいっぱいありまして、本当に今までの地域の暮らしを大切にされながら、若者たちへ夢をつなぐ、まさに地域の伴走者だなーっていうことを実感しました。またね、皆さん下灘駅って聞いたことありますかね。映えスポット、こう海が目の前に広がる、ポツンとこう 駅舎というんですかね、待合室がある駅なんですけれども、その話題の下灘駅までアテンドしてくださってね、写真も撮っていただきました。もう大満足です。もちろんツーショットも撮っていただきました。本当にお忙しい中ね、こうやって再会してお話しさせていただいたことは私の宝物になりました。またね、その他にも自主的に本や読書をテーマに活動しているお友達だったりとか、当時愛媛県、12年前ですね、当時愛媛県から東京に出向していた元気な M さんにも会えるかなという思いだったんですけども、その自主的に読書をの活動されている方にはお会いできたんですけども、 M さんにはお会いできず、じまいでちょっと残念でした。ですがね、もうまさにここ行ったらいいよ、あっち行った方がいいよっていう地元ならではの見どころなんかを紹介していただいたので、本当に私ね、一人であちこち行ってたんですけど、充実した愛媛の滞在となりました。特にね、 M さんに紹介していただいた本屋さんなんですけど、本の和田地さんっていう書店さんがとっても素敵だったんですね。図書館で働いてると、こう十進分類法という、こう一応分類の方法がありまして、それによって本が並んでるんですけれども、書店さんってそういうの関係なくって、お店の人が店主さんがね、思いがたっぷり詰まったこうディスプレイをされています。で、特にこのね、本の和田地さんはこう、なんていうのかな、私のツボだったんですね。こう選んでる本もそうですし、ディスプレイがね、あ、こう入り口に近いところにこういう本を置くんだみたいな感じで、本当にツボにはまっちゃいました。でね、またふと手に取った本がね、どれもどれも素敵で刺さっちゃうんですね。店主のね、おちさんという方が、私好みの素敵ボイスで、手に取った本やね、おすすめの本をたっぷり紹介してくださいましたし、また奥様のボナミさんが、地球儀リンゴの形のこう、なんていうのかな、ものすごく細かいクロスステッチのような作品を作られていて、これも展示されてたんですが、すごく可愛かったです。で、美味しいコーヒーをいただいて、どの本を手にしようかなって選ぶ、とっても贅沢な時間を愛媛で過ごすことができました。帰りのね、こう荷物の重量制限についてね、こう大丈夫かなとかって思いながらも、どうしても連れて帰りたくなってしまった本をゲットしてきました。この愛媛の滞在は再会と出会いが詰まっていました。いろんな場所を訪れるのですが、愛媛いいところだなって思いました。名前にね、愛という漢字が入ってるのもなんかいい。そして若松さんが沈む夕日という形のないもの、所有権のないものに目をつけて町を PR したってことがとっても素敵だなと思っています。ないということは簡単なんですけど、あるものを見つけるのは意外と難しかったりします。特にね、目に見えてるものはもうともすればね、当たり前みたいになってしまって、うちのあたりなんもないんだよっていう方もいらっしゃいますけど、違う目で見たらものすごい宝の山かもと思うと、この宝探しをやめられません。この旅行に出るために心よく送り出してくれた夫にも大感謝です。本日のサムシングハッピーいかがだったでしょうか。ぜひリスナーの皆さんのサムシングハッピー、ちょっといいことも紹介したいので、どしどしコメントいただけますと嬉しいです。身近な良かった探し、 ぜひやってみてくださいね。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
そろそろお別れの時間が近づいてきました。エンディングでは私からリスナーさんへ答えのない質問コーナーをお届けします。今回の質問は、劇で主役をやるならどんな役がやりたいです。朝のひととき、ご自身の心と向き合ってみてくださいね。さて、さんさんさんもここまでお付き合いいただきありがとうございました。ここでお知らせです。現在山武市では山武市初となる地域おこし協力隊員を募集しています。地域おこし協力隊員というのは、地方自治体が都市住民を受け入れて地域おこし協力隊員として委嘱して、一定期間以上農林水産業農園ですとか水源保全ですとか監視活動、住民の生活支援などの各種の地域協力活動に従事してもらいながら、地域への定住定着を図る取り組みなんです。で、山武市ではね、令和8年4月の任用で移住促進に関する山武移住コーディネーターとして2名を予定しております。詳しくはね、山武市のホームページでご確認ください。さて、で、あのね、皆さんのリスナーの皆さんの朝が少しでも元気をチャージしていただけたら嬉しいです。今回からね、提供が入るんです、暮らしに寄り添い住まいづくりところ建築様、山武のいちごでみんなが笑顔に和みいちご園様、有限会社竹石様、ヒューマンプラスイマジネーションプラステクノロジーイコールクリエーション株式会社 H テクニカ様、リラクゼーション&エステティックサロン R ビビ様、あなたのカーライフサポーター有限会社菅野モータス様の提供です。今日もありがとうございました。それでは今日も素敵な一日を。いってらっしゃい。